皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都の寺町三条のど真ん中からですね、世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学経済学部教授の竹中先生です。
はい、どうもこんにちは、竹中です。
はい、今日のテーマは先生のご専門の、まあ、国際経済というか経済なんですけれども、グローバリゼーションがどんどん進んでいって、途上国における所得はですね全然、低いままで、中国の裕福な層は結構伸びているということとか、先進国の一部のお金持ちはですね、グローバリゼーションの恩恵を受けて非常にお金持ちになっていると、非常に、この経済伸びているということなんですけどね、それで、トランプ大統領が選挙に勝ったのもですね、そのアメリカ国内において、止めるものとそうでないものの格差が開いたから、そして、白人の、いわゆる負け組、そういう層がトランプに入れて、トランプ大統領が登場したという、アメリカにおいてモンロー主義的なですね、アメリカンファーストであんまり世界に目を向けてないというのがあるんですけども、一方中国はすごく世界に目を向けながら成功してるんですけども、グローバルなその経済の動きについてちょっとお話ししていただきたいんですけども、
今日の日本経済新聞の経済教室にですね、エレファントカーブというのが取り上げられてましたね、でこれはグローバルなですね、所得格差、あるいは富の格差を、表現したものとして、最近経済学者やエコノミストの間でも話題になってるんですけども、所得格差に限定して言うとですね、グローバルな所得格差というのはなかなかですね、データに基づいてですね、実証的な研究をするのが昔は難しかったんだけれども、だから所得格差というと各国ごとのですね、データに基づいて、アメリカでは格差の拡大がね、80年代以上非常に高い大きいとか、日本やヨーロッパはそれよりは速い速度で格差拡大してないとかですね、言ってたんだけども、だんだんデータがですね、整えられてきて、グローバルな所得格差を見ると、近年の一つの傾向はですね、一番貧しい部分、アフリカなんかでね、1日1ドル、1ドルで暮らしてるような部分はですね、やっぱり取り残されて、過去5年、10年で見てもですね、所得の伸び率は低いままだと。で非常に所得格差の非常にリッチな部分、スーパーリッチな部分を見るとですね、非常にこう所得が伸びていると、でその次に、リッチであったですね、先進国のミドルクラスというものがですね、伸び率が非常に低くなってしまっていると、その次にあった、今中国とかね、あるいはインドとかですね、新興国と呼ばれるところの所得水準の高いないしは中ぐらいの部分がですね、非常に急速に伸び率で伸びていると、でこれをこうカーブにするとですね、象の鼻のような形になってですね、象のこのおでこで上に飛び出している部分はですね、いわゆる新興国、新興国の中間層ないし所得の上位層で、で鼻がダレンと垂れてボトムになっているところがですね、伸び率の低いところは水準では高いんだけども、伸び率では非常に低い部分が先進国のミドルクラス
ですね。
で鼻がまたぐっと上に上がってですね、あそこはその先進国のですね、非常に富裕層だと、そういう姿がだんだん分かってきてですね、これはどうしてそうなっちゃったんだろうかと、あるいは今後も続くんだろうかという議論がですね、非常にですね、
一概にその例えばアジア見てみると、この30年ぐらい日本はアメリカの所得の大体7割ぐらいねずっと一定してるけれども、しかし、東アジアの経済危機以降ですね、シンガポールとか香港とか、台湾も韓国もね、ちょっと時を経てですけれども、非常に所得が伸びて、現在一人当たりの所得は日本を追い抜いて、越したという、ことを日経新聞に書かれたんですよね、シンガポールもそうですけどね、だけどね、僕はそう思わないのはね、単にインフレーションとかデフレからいくとね、日本の所得はあんまりね世界に比べて増えてないように見えるけれども、デフレで物価もいいし、ある程度所得持ってる人にとったらね、圧倒的に僕はシンガポール、香港に住みやすいと思うんですね、 ということはね、グローバリゼーションのその、手法だけ見てたら、うん、僕は間違ってしまうと思うんですよね、
うん、
日本は比較的僕は今住みやすいと思うんですけどね、どうでしょうかね、うん、
実は各国のね、うん、所得水準を絶対的に比較するのって結構難しいんですよ、
うん、難しいでしょうね、
難しいんですよ、うん、ね、でだってかん日本は円で計算してるわけだし、ね、中国は人民元で計算してるわけです、うんうん、でアメリカはドルで計算してるわけです、うん、で絶対水準1人当たり、例えば1人当たりの GDP でもですね、うん、1人比べようと思ったら、うん、じゃあどういうレートで換算しますかっていう問題が出てくるんですよ、で、ねうん、で為替相場なんてのは2012年まで1ドル80円だったし、一時120円もいってたし、ねうん、一体どっちが正しいんだってことになるわけですよ、
ね、まあ、真ん中で100件ぐらいだと思いますけど ね、
でそこでね発明されて長く使われてるのが、うん、絶対的購買力平価っていう、ね、
マクドナルドでしょ、
うん、でもね、そんなこと言って、うん、マクドナルドのような非常に標準化された商品であればですね、日本で例えばマクドナルド1個が200円と、アメリカだったら2ドルだったら1ドル100円ねっていうのは絶対的購買力平価で分かるけれども、星の数ほどですね、いろんな商品やサービスがあって、財やサービスがあって、でしかもそのクオリティもみんな違ってて、何を消費するかも国によって全然ずいぶん大きな違いがあると、そういう中でですね、絶対的なね比較の尺度なんて作ろう、計算する方がね、
例えば土台無理なんですね。でもね、国によってクオリティ違いますからね、
そう、微妙に
違うだからね、まあ旅行者が一番よく分かると思うんですね。日本に観光客が増えてますね今、ということはね、まあ、台湾もそうです、その香港もそうですけども、圧倒的に日本の方が安いし、ということはね、日本である程度所得持ってる人にとったら、ものすごく住みやすいということは言えると思いますね、
うん、ただね、それからもう一つに、各国のですね、労働者のね、1時間あたりの生産性をですね、労働生産性の比較なんていうものね、よく言われて、日本は今、実は低い方だということが言われてるんだけど、それはですね、またですね、その提供している例えばサービスなんかのクオリティがね、同じだっていう前提で行われてるわけだけども、でも違うわけなんですよ、随分と。日本の床屋とアメリカの床屋では全然ですね、サービスのクオリティが違うわけですよ。で最近出た研究ではですね、どうも日本はですね、ハイクオリティのサービスを提供してもそれに見合っただけのね、価格がね、なかなかつかない、つまり付加価値として実現しにくいと、その結果ですね、要すれば計算される付加価値、その総額が GDP になるんだけど、はね、もしかしたらかなり過小評価されてるんじゃないか、あるいは労働生産性も過小評価されてるんじゃないかと、いうようなですね、考え方は当然ね、できるわけで、
過小評価というよりか反対に日本のサービスというのは圧倒的に世界一だと思うんですね。その中で、まあ、レッドオーシャンという言葉があるとすると、そこでものすごい過剰なおもてなしサービスをやってるから、日本で働くのは大変っていうね、で労働時間も長くなると、で客にとったらいいけども、そのサービスする方側から見れば、日本とものすごく、まあ、過労死する量
にね、だからサービスする側側にしてみればね、ずいぶん一生懸命しんどい思いしながらやってもですね、それに見合っただけのですね、報酬あるいは付加価値が実現しないというですね、
そういうこと
です、でも逆にサービスを受ける側からしてればですね、
最高ですね、
安い価格でですね、ハイクオリティなサービスをね、享受できるというね、そういう問題ね、あって、こういう問題も全部調整してですね、各国ベースの比較点は非常に実は難しい問題で、そう経験にですね、計算できる問題じゃないですよね、
いかに豊かに過ごそうというそういう考えからいくと、この前のアシストのビルトッテン会長、アメリカ人なんですけど、ね、いらっしゃって、今の学生これからどうしたらいいんですかって僕質問したら、何て言われたかというと、いや今はもう地方に行って土地が安いから、そこで大きな農園でもやってね、でそしてインターネットを通じて仕事をするとか、そういうね、今日本人って同じことばっかりやってると、ちょっと違うニッチのことを探したら、今ものすごく土地も溢れてるし、いっぱいあるしね、地方に行けば、そこでうまくやったらいいということを言われたとき、僕はそういうことを日本人は早く気がつくべきだと思うんですけどね、
そうですね、どうも日本はですね、企業の競争もですね、あるいは人の競争もですね、なんかみんな同じ土俵に乗っちゃうようなところがあってですね、でもう土俵を変えて生きていくというようなね、発想がですね、ちょっとなんか難しいですね、
でアシストの場合はね、景気良くない時は週休4日で給料7割という、 まあ、半分冗談みたいなことをもうちょっと言われたりされてるんですけれども、そのあんまり仕事がなかったらそこで一生懸命競争するよりか別のことを考えるとかね、うん、自分で農業するとか、うん、そういうね発想が必要ですね、
うんうん、いいんじゃないかと思います
ね。そういうことをね教えるべきだと思いません？
いやそれはね、
一緒に共に考える、
教えるっていうよりもですね、結局どっかで自分で掴むしかないんです
よ、
ね、い
やそれが大学教育ですよ。そういう話をしてね、あのみんなと同じことをやるんじゃなくて同じことをやれば、で日本人ってあの、まあ、先ほど言われたようにあのプロダクティビティは低いというふうにアメリカに比べて、うん、僕は国連にてやっぱ思いますね、それはね、うん、アメリカ人の方が、まあ、英語という武器があると思いますけれども、うん、あの休みが多いけれどもよく働くんですね、うん、日本人はなんか知らないけれども上司の面を気にするとかそういうこととか、うん、あるいは、アメリカだったら個室もらいますね、うん、で日本やったらあの上司と一緒に机を並べて、うん、上司がこう前見てると、うん、だからそこでプロダクティビティやっぱ下がりますね、そこで、うん、これからやっぱり考えるロジカルに考える能力が必要となったらやっぱ完全に個室の方がいいと思うんですね、
うん
うん、で日本の職場環境というのは良くないですね、
そうね、う
ん、AI の時代に対応するね、
うんうん、あのみんなね部長がいて課長がいてですね、平がね、うん、T の字型に机を並べてですね、うんうん、でそうすると部長が帰らないとなかなかですね、うんうん、部下たちも帰れないと、うんね、あの仕組みはですね、うん、もう早くやめた方がいいですね。
そのあのパーキンソンズローみたいに仕事を自分で作ってなんかやってる人も多いに違います、うん、やってるように見せかけてる人ね、う
ん、
うまく、
まあ、僕なんては勝手に書いてましたけどね
、うん、まあそれは実力あるからでしょうね
いやいや、
で日本は実力があっても出世できないというのがありますね、やっぱり空気というか、周りのこう気配り、それがやはり日本 の, その出世につながりますから、なかなかその辺は難しいところですね、
うんうん、まあ、その辺はね本当に本気で話すと 生々しくなるので話しませんけどね、うん、
まあ、グローバリゼーションと言ってるときにやはりみんなと同じことをやるよりか、そのグローバリゼーションの中でニッチの何かがあって、うん、それは僕は案外ローカルな、うん、すごい近くになんかいろんなことがあると思うんですからね、
うんうん、いや本当にあの人と同じ土俵じゃなくてちょっとですね、変えることによってですね、ま、全く違うアプローチが見えてくるってことは、僕自身も30年間の銀行員の仕事の中でね、見つけたあの やったこともあるようなことなんでですね、そういう発想をねできる教育ってどういうふうにやったらいいんだろうかと思うんだけども、
いやそれは僕はある問題提起をしてどのようにすれば豊かな人生を送れるのかという、うん、そこで専門家が来ていろんな人と話し合った時に、うん、同じところで競争したらレッドオーシャンで過当な競争になるけれども、うん、日本人ってみんな同じことをやるからちょっと違ったことをやればものすごくチャンスが僕生まれるって、うん、まあ、僕はそういうことを実際にした人間なんですけれども、それはすごく感じますね、うん、アカデミックな分野においてもそれは感じますね、すごく、
まあ、それはね、でも直接ね、こういうのがこれをやればいいんだよってそれを教えて分かるものじゃないから、
うん、
結局どっかで試行錯誤する中でね、うん、自分自身で気づくしかない
んですよ
ね。
それは行動経済学みたいな、うん、まあ、考えだと思うんですけどね、うん、まあ、あのこういうラジオのこういうトークしながら、まあ、考えるという空間も大事かと思うんですけれども、ということで、本日のゲストは龍谷大学経済学部の竹中先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。